日本語を大切にしたい第148回です。おはようございます。ようこそいらっしゃいませ。少しゆっくりめにゆったりとお伝えしていきます。でも時々妙に早口になります。皆さんは今どんな時間帯にこれを聞いてくださっているでしょうか。周りはどんな季節、気温なんでしょうかね。何か音が聞こえますか。どんな部屋で、どんな服装で聞いてくれているんでしょうかね。数は少ないですけれども、いろんな世界で、世界の国々で聞いていただいています。で、私会ったことがない人が聞いてくれているってことはね、とても嬉しいですね。これはね、妙にワクワクするものなんですね。で、よかったら最後まで聞いてください。あの歌のほんの少し、翼をください。赤い鳥、この大空に翼を広げ飛んでいきたいよ。悲しみのない自由な空へ翼はためかせ行きたい。1971年の歌です。私が高校1年生2年生の頃、もうまさにね、50年前の歌です。非常にヒットしました。赤い鳥という、フォークソングのグループがね、これを歌って、もう当時の高校生たちはもう、ああ、いい歌だな、ギターを弾きたいな、俺もああいう風に歌いたいなとね、ほとんどの高校生が思いました。大ヒットしましたね。作詞家を見てみると、これ、山上道夫さんという方で、もう日本の歌謡曲の中でもう大ヒット曲をいくつも作った大作詞家ですね。当時フォークソングを歌っていたグループというのは、大体自分たちが作った歌を歌うっていうことが多かったんですが、この時の赤い鳥というこのフォークグループは、山上道夫さんに作詞をしてもらった歌を歌っていたんだなというのを改めて、不思議だなというのを思いました。そして山上道夫さんがこのフォークソングの詩を書いたっていうことも、意外だなっていう感じがしましたけどもね。翼をはためかせて行きたい、自由な空へ飛んでいきたい、なんとなく当たり前のようなね、なんかこねくり回したような、なるほど、難しい詩をうまく作ってるなっていうふうなものではなくて、もう素直にのびのびとしたあの歌詞で、とても伝わりやすいですよね。ワクワクするような、ああいいよな、空に羽ばたいていこうっていう感じのね、おおらかでスケール感のある歌でした。もう一度ほんの少し、翼をください。この大空に翼を広げ飛んでいきたいよ。悲しみのない自由な空へ翼はためかせ行きたい。大空という話が今出ましたね。つい最近新聞を見ていたら、おお、そうなんだという記事が目に留まりました。昨日打ち上げがあった、あの NASA から打ち上げが行われたクールドラゴンという宇宙船ロケットですね、これに乗り込んだ日本人宇宙飛行士、お名前が星出さんというんだそうです。星が出ると書いて星出さん、星出さんが宇宙に飛び立っていったというニュース。星出っていう名前なんだ。そして宇宙飛行士になって宇宙に飛び立つ、あーすごいな、まさに名は体を表す、星が出るという名字の人が宇宙に行く。これね、名字ではなくて名前の方であればいくらでも親は考えられますよね。例えば少し前に結構流行った銀河系宇宙の銀河くんとか、あるいはスターちゃんとか、月と書いてね、ルナちゃんとかね、 星座ちゃんだって、宇宙飛行士ちゃんだって、名前はねいくらでも付けられるんですけど、名字の方が星 でその人が宇宙に飛び立っていくっていうのは、うわー、もうピタッとはまりすぎていて怖いくらいだなというふうに思いました。51歳の星出明彦さん、3回目の宇宙への旅なんだそうですけれども、宇宙ステーションに向かっていきました。宇宙ステーションで、だからあの星、なんていうんですかね、地球をぐるぐる回る、ずっとね上空の方にいる、ダメですね、天文学系が非常に弱いんですが、宇宙ステーションで、半年間過ごすんだそうです、星出さん、ね、半年間いろんな研究をしたりっていうこともあるんでしょうが、自分の自由な時間などには何をしているんでしょうかね。スマホもない、ね、動画もない、音楽を聴くっていうのも、どうか音楽は聴けるでしょうかね、自由にはならない、トイレの問題とか運動不足の問題とか、悩んじゃいますよね。まあ、地上で暮らしている私と同じように、暇な時間にはAirPods Pro を耳に突っ込んで音楽聴こうなんて、お前な、自分と一緒にすんなって思われそうですけども、本当にね、もちろん使命感もあって昔から宇宙飛行士になりたいなって気持ちもあったんでしょうけども、この半年間宇宙空間で、どうやって過ごすのかなっていうのはね、ちょっとね、っていうか、かなり興味があります。ちょうど打ち上げ前の映像がニュースで報道されましたが、宇宙服がかなりこうシュッとしましたね。もう体型がほぼ分かるような、スマートな格好になりました。昔宇宙服っていうと、あのアポロ何号という時代などのを思い出してみると、もうムクムクのぬいぐるみのような状態で、ゴワゴワしながら宇宙に旅立っていくっていうね、印象ありますよね。あれとは全く違って、もうなんかシュッとした光沢のあるような、そうですね、ウェットスーツまでいかないですけども、非常にこう、余計なものがブカブカ感のない宇宙服になったんだなと思ってびっくりしました。それだけ、日本じゃないですね、宇宙に対する、研究が進んできているんだなというのを思いますよね。いろんなものがスリム化されているなというのを思います。半年間星出さん頑張ってきてください。星出で宇宙、すごい話だなというふうに思いました。さて、皆さん、なんとか貯金ってしていますか、あるいはしていましたか。よくね、あの貯金箱に小銭を、コインを貯めていくっていうことをやりますよね。で、もしかしたら、あ、俺もやってるって人いると思うんですが、500円玉貯金とかやってる人いませんか。まあ、1円玉でも普通のコインでも構いません。かなり大量なコインを、貯め込んでいる、そういったものが溜まっているっていう人はいませんか。はい、これについてお話をしますね。つい最近、いや、昨日と一昨日です。最近ですけどもね、つい最近というほどのものではありません。昨日と一昨日、2日連続で銀行に行きました。本当はね、1日で終わらせたかったんですけども、2日間行きました。我が家でやっていた500円玉貯金、これは直径20センチぐらい、高さ15センチぐらいの、あのカンカン、ね、大きな、そうですね、缶詰のような貯金箱にこうコツコツ貯めていました。もう最近ここ3、4年はしていなかったんですが、1990何年かからですね、長男が生まれた後ぐらいから、500円玉ちょっと貯めていこうかっていうんで、妻が買ってきた500円玉貯金をね、コツコツやっていました。もう妻はね、一時かなりね、ガンガン詰め込んでいたんですけれども、それをもう銀行に持ってきました。最近はね、もう私もこの5月で66になるので、いろんな、身の回りを少しずつきれいにしていっているというか、整理し始めています。終わりの活動と書いて終活というふうに最近言いますよね。ね、もういらないものを残していってもしょうがない、で残していっても残された方は面倒というか処分に困るっていうようなものをどんどんともう手放していこう、捨てたり整理したりしていこうというふうに思い始めて、そのうちの一つにこの500円玉貯金もありました。これはね、ドンとね、それ置いといても、ただ置いとくだけで使えないわけですから、これをね、残したまんまってもなんだなっていうふうに考えて、 じゃあ銀行にこれを入金しようというふうに思いつきました。で妻もそうしようねってことになって、私が代表で500円玉がね、これね700数十枚あったんです。貯金箱パンパンではなかったんですけどね、ほぼ8割方入って720枚ぐらいですね。720枚、500円玉でいくらになりますか、ね、結構ありました。それねリュックに入れて、これかなり重いです、かなり重いです。5キロぐらいありますかね、そのくらいの見当ですね。もうちょっとあるかもしれない。その価値で銀行に行きました。窓口に行ったら空いてる時間帯に行ったので、整理券を取ったらすぐに呼ばれて、あもういいんですか、あどうぞどうぞ。ベテランのあの窓口の女性でした。今日はどんなご用で、すみません、ちょっと貯めていたコインがたくさんあって、これはもうねあの入金しようと思って来たんですけども、あそうですか、何枚くらいですか、いやちょっとこれなんですけど、リュックからファスナーをプチュッと開けて、中から、大きめの大きなジップロックに入れた500円玉ドンって置いて、で1円玉もねこれ1000枚ぐらいありました。重さ分かったら1キロぐらいあったので、だいたい1000枚ですね、1枚 1グラムですから、でこれもドンと置いて、それから記念コインもねもう処分しようと思ってというか、あの実際に入金しちゃおうと思って持ってきました。今ね記念コインってほとんど値段がつかないんですよ。ほぼそのまんまの値段でしか、使えないというか価値がないので、もうこれも思い切って銀行に持っていきました。昔ね1964年の東京オリンピックの1000円銀貨って1万円で売っていたっていう時代があったんですけどもね、今ねそういう時代じゃないそうです。でこれを持って行って、カウンターにドンドンと置いたら、その窓口の女性がちょっと待っていただけますか、まず最初にこれをご覧になってください、何かなと思ったら小さな紙を持ってきて、実はあのつい最近こういう風に変わったんです、見てみると、あまり大量なコインを持ち込んだ場合には500枚を超えると手数料がかかりますというふうについ最近変わったんだそうです。私が持って行ったのはもう1000枚2000枚ぐらいですからね、全部で2000枚ぐらいなので当然500枚で収まらない、こうなっているんですけれども、例えば1円玉を500枚以上500枚を超えて持っていくと手数料ね、500枚数えてもらえると1100円になってました。だから1円玉1000枚持っていくと手数料1100円かかってしまうので赤字になっちゃうんですね。だからもう窓口でやってもらうのはちょっとの赤字にするために数えてもらうのもなんだなと思うので、1円玉とかとてもできないんですね。でそうですか、でもこれはな持ち帰ってもしょうがないしな、1100円か、まあそれでもいいからやってくれっていうふうに思ったんですけども、どうしましょうかって言ったら、向こうの女性が、窓口の女性が、じゃあ今日は手数料がかからない分だけ入金していただいて、また残りは後日、日を改めてやりましょうかっていうふうに向こうが言うので、なるほどな、時間もあるし暇だからそうしようっていうふうに思って、まず500円玉と記念コインだけやってもらいました。これは両方合わせても500枚はいかなかったのでやってもらいました。500円コイン、314枚やってもらいました。そして、その他、記念コインですね。で残りは持ち帰って、それは昨日またやってもらいました、400数十枚の500円硬貨も入金してもらってね、やっと終わりました。これはねあのれっきとしたお金であるし、銀行は拒否はできないんですけれども、いろんな事情から数えるのにはお金がかかりますよっていうことになって、銀行の方々もね、それはねあの面倒な作業ですからね、はいはいっていうわけにはあの内心はいかないと思います。で、ね、2日に分けてそのコインを銀行に入れ終えて、思うのはね、やっぱりお金を貯める、ね、コイン貯金ってとっても楽しい。でその過程がね、あ結構重くなったね、じゃらじゃら半分ぐらいいったかな、もう何万円ぐらいかななんて思うと思うんですけど、実際それを使う段になるととてもね手間がかかるんだなと思いました。数えてもらうのにもお金がかかってしまうっていうふうなことも今回分かったし、あそうか、使う段になると結構大変なんだな。だから私がもし生まれ変わって次の人生があるのであれば、大量にコインを貯めるっていうのはねもうしないと思います。まあ、これからはあの電子マネーの時代なので、こう実際の、ね、コインというのはどんどん減ってくるんでしょうけれども、 こう溜め込むっていうのは、実際にそれを使う時にのことを考えると意外に面倒なことを日々やっているんだなっていう気がかなりしました。何、夢のないこと言うなよ。そうかもしれないんですけども、実際にね、500円玉ドーンって部屋の片隅に置いといても始まらないことなので、これはやっぱり使うとなるとこうなるんだなということを実感しました。同じく1円玉1000枚ぐらいも、銀行に入金し終えたんですが、これは窓口ではなくキャッシュディスペンサーに行ってコインの入金ということで、100枚までしか数えてくれませんから、じゃらじゃらじゃらじゃらじゃらじゃらじゃらじゃらじゃらじゃらって十数回それを繰り返してやっと入金を終えました。これはね、後ろに並ぶ人のことを考えて、キャッシュディスペンサーの台数が多い銀行に行って、で片隅でねずっと同じ作業を繰り返して、まあ旗迷惑でしょうけどもやりました。あと300枚ぐらいかなってなった時に、そのキャッシュディスペンサーコーナーのガードマンが私の後ろに来て、お客様、あ、やっぱり迷惑だったのかな、お客様、もうコインがいっぱいになってしまいましたので他の台に移ってくださいますか。私がずっと相手にしていたその機械がもうコインがいっぱいになって1円玉だらけになってしまったので、もうパンパンです、他の台に移ってくださいということで、台をね移ってもらうようにガードマンに言われました。ですよね、キャッシュディスペンサーだってね、1円玉1000枚以上ね、1000枚ぐらいを日々受け入れるってことはないでしょうから、困ったんでしょうね。で他の台に移って残りの300枚ほどを入金し終えました。じゃらじゃらじゃらじゃらじゃらじゃらじゃらじゃらじゃらじゃら、大変に迷惑をかけました。でもね、500円玉も記念硬貨も1円玉も銀行に入れ終えて、なんとなくすっきりしたなっていうふうな気持ちにはなりました。だからこういうコインをあんまり貯めておくと残されても困る、お金なんだけれどもこう使う時になったらでっかい貯金箱持って買い物に行くわけにいかないんだから、意外に困るもんだなと思いました。はい、なんか夢を潰すようなつまんない話だったかもしれないんですけども、実際そうなんだなということをね実感しました。コイン大変です。さてちょっと、ね、今心配していることがあります。日本はこのコロナで緊急事態宣言がまた出ます。5月の11日まで緊急事態宣言を出すというふうに政府から発表がありましたね。日本政府はね、決断が遅いですね。ワクチンから予防薬から本当に遅いです。日本ってもうちょっとマシな国だなと思っていたんですが、決断の遅さ、後手後手に回ったいろんなコロナ対策、いろんな方策、オリンピックについても決断も遅い。これでオリンピックできると本当に思ってるんでしょうか。できないと思います。残念ですけどできないと思います。ね、日本はねもうちょっとまともな国だと思っていたんですが、意外にダメだったですね。まだ医療従事者にワクチンが行き渡っていません。65歳以上、私も65を超えているので、優先的にワクチンはもらえる、打ってもらえるんだそうですけれども、いつ打てますよっていう知らせはまだ全く来ていませんね。ああもうコロナ大丈夫になったねって時代がね、時期がいつ来るんでしょうか、待ちたいと思います。で今個人的にね、わがままな心配だとは思うんですけれども、私が惚れ込んでいるあのジャズピアニストの上原ひろみさんの、コンサートがあるんです。これは新日本フィルハーモニーオーケストラと組んで上原さんがやるんですけれども、5月の4日にこれが東京の墨田区で予定されています。もうね、上原さんの曲はね、遅ればせながらファンになったんですが、ブルーノートにね、ブルーノート東京に聴きに行き、また惚れ込み YouTube を何度も見て、で、あ、墨田区で5月にあるんだっていうの、これもね、ちゃんと買えるように申し込み時間が始まる前にパソコンの前にいてね、よしって言うんでね、なんとか撮りました。で、手には入ったんですけども、5月4日そのコンサートが予定通り行われるんでしょうかね、かなり心配しています。まあ、それは主催者側の判断によるものなんでしょうけれども、微妙なところに5月4日の上原さんのコンサート、何か連絡が 来ないといいな、中止になりましたっていう風にならないといいなというふうに思っています。上原ひろみさんもね大好きです。最近気になっている喋り方、昔といってもね、私のこのおしゃべりの中ではかなり前には何回か喋っています。25年ぶりに尻上がり言葉半疑問の喋り方がねまた復活しています。語尾がちょっと上がる喋り方、最近の解決策、これがかなり微妙、政府の対応、これはちょっと煮え切っていない、語尾をねシューシューってあげる言葉がねまた流行り始めています。25年ぐらい前に社会問題までいかないんですけども結構ね話題になりました。半疑問言葉、尻上がり言葉、これはテレビを中心に流行った言葉だったんですが、またねそれが復活して、最近はテレビのコメンテーターや評論家たちも政府の対応、今財政がもうねかっこ悪い喋り方をねし始めています。その影響を受けて、若者たちも人と喋るときなんとなく語尾を上げてしまう、こういうね喋り方をするようになりました。これねやめましょう。シューシューってこうね中途半端に語尾を上げていく喋り方っていうのは非常に不愉快だしね、こういう流行りに乗っかって、そういう喋りをする方が今風でかっこいいかなとはね決して思わないでください。だからそういうのはやめてほしいって私はね本当に心から願っているんですよね。でもいい年こういったおじさんおばさんも今風だからといってそういう喋りに染まっていくっていうのは残念だなと思います。きちんきちんと喋るとは思わないんですけども、流行り言葉そういう言い方っていうのはやめましょうと思います。はい、最後はねまた生意気な喋りになったし、コイン貯金の夢を砕くような話、自分勝手な話とかいろいろやってきました。今日もね、この辺で、終えようと思います。いつもよりは少し短いかなというふうに思うんですが、やっぱりねどうしてもこう早口になっちゃうんですよね。ご勘弁ください。気持ちがこう入り込んでくるとどんどんギアが上がってしまう。早口ダメですね。こういうことやめた方がいいですよね。次回はやめようと思います。さて皆さんからのお便り質問などお待ちしています。大切ドットジャパニーズatmark@gmail.com、 何度も言ってるのにねここで閉じるってかっこ悪いですね。大切ドットジャパニーズatmark@gmail.com、 こちらまで質問意見何でもいいですので送ってください。お気軽にどうぞお待ちしています。 YouTube でも私のこのしゃべりは聞いて見ていただいています。画面もいろいろ工夫をしながらお届けしています。ぜひゆっくり日本語ゆったりトークで検索してみてください。こちらはコメントも打ち込めますし、それからぜひチャンネル登録をお願いします。今チャンネル登録数は332人です。昨日ね1人追加がありましたね。1日1人あるかないかのチャンネル登録ですけども、プチッとプラス1があると非常に嬉しいです。ぜひチャンネル登録をお願いします。お待ちしています。今はおはようございますですか、こんにちはでしょうか、あるいはこんばんはでしょうか。もしかしたらおやすみなさい。 To be continued.